まあ、ついに終わりましたね。日本の宴が。
そうやね。こっから先は強豪たちの試合をね、横で見るだけになるもんね。
第9地区で今行われているワーハイという。
ワーハイというね、ジャッキさん命名。戦いがね。
うん。
絶対に負けられない戦いだけど、やっぱり負けるときは負けるって
。そうなんです。
そうなんですよ。はい。16位なんです。
今のあれ、
カビラね。
ジョン・カビラ。
16位なんです。
いや、FIFA ランキングがもう45位の日本にはね、19位のパラグアイ。いや、もう次の試合がさ、もう、FIFA ランキング何 ?2 位、3位の相手が来るで、ウヒヒヒヒ言ってる場合じゃないよ、もう。19位ちゃうわ。忘れたけど。31位でした。ごめんなさい。
勝率的に言うと3割3分ぐらいないからね。
いや、まあでも、イタリアとか倒してるから。
ああ。
今年っていうか、今回のはね、絶好調のパラグアイでしたから。まあそんなもんですよ。サッカー見ひん、俺が適当なこと言ってるけど。
そうそうそう。パラグアイとバヤグラややこしいよなとか言ってるぐらいのレベルなんでね。
中年のおっさんでも言えへんで。
うん、俺も中学生で言うのやめたけど。
中学生の辞書にバイアグラ入ってて。
ありましたよ。悪いですか?
もうサッカー関係ありへん、もう。さあ、ということで、まあ、いいですよ。もういいですよ。さあ、今回も始まりました。知ったか映画語り場でございます。自宅でバックトゥーザフューチャー一気見ブルースでございます。
はい、こんにちは。オーソン・ウェルズとオーエン・ウィルソンってちょっとややこしくないですか?リンチェです。
人としてのレベルがだいぶ違うけど
な。全然違うけどな。歴史的にな。
自殺したんじゃねえかって言われてるのが後者ですね。自殺未遂か。
自殺未遂。
うん、そのせいでトロピックサンダーに出れなかったっ。
そう、まあ、この日がね、代わりにね。
ねえ、一番仲いいはずの人が出れなかったっ。
そうそうそうそう。いや、まあいいけど。上海シリーズ。
ああ、そっか、うん。上海ヌーンと、上海ナイトか。
上海ナイト、上海ヌーン、そうそう。
ナイトヌーンか。次、モーニングか。
ヌーン、ナイト、モーニング。ああ、次あるとしたらね。
うん。
講
談社みたいな。
あ、うん。あ、上海アフタヌーンとかもあるわけやな。だんだん小刻みになってくっていう。
うん。上海グッドアフタヌーン。
あの話。
オーエン・ウィルソン?
オーエン・ウィルソン。
いや、もうバック・トゥ・フューチャーがすごい良かったって
。前から言ってるよね。一番の映画はバック・トゥ・フューチャー。うん、ダイ・ハード。なんかそういう人やろ。あなた。
そういう人やね。一番見てるのがバック・トゥ・フューチャーの人。
ああ。何その面白いと思ったきっかけは何の
面白いと思ったきっかけは車が飛んだってことですよ。
いや、最近。
あ、最近
ええ
ー。きっかけ、その、車飛んだんが面白かったって思ったのは小一やから。
ああ、デロリアンがね。
デロリアンが飛んだことが。おお、車飛んだかっこいいっていうのが。
チキチキバンバンとかまだ見てなかったこれね、きっとね。
そうだね。初めて2を見たから。
ああ。
1見ずについた人やから。
ああ、なるほどね。
なるな、最近見てよかったっていうかな、なんで一気見したかっていうのは、3が見たかったからやな。
3が
?3 が見たかった。
おで
んだってさ、3の急に、今までタイムトラベルじゃとか言ってたら、ドックがさ、急に最後出てきた時にさ、未来はまだ決まってないよ。だから自分たちの手で切り開いて頑張らないとね、みたいな。
ほう。
綺麗なまとめをしてくれやんか。
あ、適当にな。
適当にって言うね。
で?
いや、そこがちゃんと見たかったのよ。
そこに至る経緯を全部確かめたかったの。
そうそうそう。マーティが、腰抜け、チキンって言われたら、イエローって言われてるしさ、切れるやんか。それが急に切れなくなるっていうね。
はいはいはいはい。
ビフとの戦い、ビフとじゃない、クリフォード・タネントの戦いでさ。あいつもアホだねっていう、開き直っちゃうところからの急に説得力を持たしてくる感じね。
あはは。
ちょっと未だに 思うのが、ドックの惚れる人おるやん。クララ。クララ・クレイトン。
うん、
あの人はどうも愛せないねんな。うん、
そうか。
マーティとドックの間を先寄ってっていう感じがする。
はいはいはい。本来、そのマーティとドックのその、なんていうか、バディものではないけど、
うん、
そういうところがあるもんな。
うん。
余計な要素ではあるわ。
そう。スリーで、あの、二人で、なんか仲良く、おー、来てくれたか、マーティーみたいなところで、ああ、やっぱりいいと思ってるのに、クララが来て、ドックの気が触れてしまうから、また。まあ、2でネタ振りしてたけどさ。
そう。
あの、現代に変えたら、わしはこのマシンを壊して、新しい宇宙の神秘を探求しようと思う、みたいなこと言い出した。
はいはいはいはい。
女だよって。そこだけネタ振りやったけどさ。あ、ちなみにさ、そのくだりってさ、2の2012年でマーティの家の近くで言ってることやねんけどさ。
はいはいはい。
そこで、未来のビフが、パクって1955年のビフにスポーツ年間持っていくやんか。で、帰ってきた時ビフ死にそうになってるやん。死にそうってかめっちゃ苦しそうにして出てくるやん。
あ、はいはいはい。
杖を折ってしまうぐらいに。あれ、実はビフ死ぬねん。死ぬっていうか消えんねんで、あっこで。
え？
未来、1955年から2015年に帰ってきた老人のビフが苦しんでた理由は、
はい、
実は新しく変わった1985年で、
はい、
カジノとか経営してるビフは、マーティのお母さんに殺されるっていう裏設定があって。
へぇ、
それ。で、未来が変わったから、帰ってきて2015年のビフは苦しんでて、マーティたちがまた車のとこ戻ってきた頃には、ビフは消えていなくなるっていう。
へぇ、
裏設定が。
え、それはどこに書いてあった？
2の未公開シーンの中に、ビフが消えていなくなるシーンがあって、
はいはいはい。
で、どっかの本かなんかで監督が言ってたんかな？そういう殺されるっていう裏設定があったみたいな。
それは余計やから切ったとかではなく？
余計やから、作品には出てこないけどさ。
ああ。
なんで苦しんでんのかっていう謎やったからさ。
はいはいはい。
そんなにタイムトラベルは体に負担があるのかって昔思ったけど。
はいはいはい。
それ読んで合点だって。
へぇー。なるほどね。
うん。あとあれやね、デロリアンじゃなくて最初冷蔵庫やったとか言うね。
冷蔵庫に入ったら、
タイムトラベルっていう。
ドラえもんになってくるの、だんだん。
なぁ。
机的なアイテムになってくる。
全くスリルないよな。
冷蔵庫やっと、てかその冷蔵庫やと、その、うん、多分どうせあれやろ、冷蔵庫ごとタイムワープするんじゃなくて、冷蔵庫に行くんじゃないの、他の違う。
いや、冷蔵庫ごとじゃない、そうじゃないと帰ってこれへんや。
そのなんやろ、その冷蔵庫が、
うん、
その西部劇の時代にあるっていうその様子が特に面白くない。全然面白くない。発展しないよな、そこから。
そう、帰ってくるとき、雷受けるとか、もう全然スリルやん。もうここ置いといたらビシャン、オッケー、帰るみたいなからね。
だから、あの特撮シーンも生まれなかったわけやろ、炎が。ブワーっていう。
うん。
それやと売れんかったやろな。多分サマータイムマシンブルースぐらいだったと。
バックトゥーザフューチャーザライドってどういうことやねんと思うからね。
あ、冷蔵庫にみんな詰められてね。
うん。うわ、ビワーっていうだけの。ひどい。まあ企画段階での裏話ってやつ。
はいはいはいはい。まあ確かにね、車に乗ってタイムワープなんてあんまなかったもんね。
かっこいい。やっぱりかっこいい。何度あれのデロリアンを粘土で作ったことが小学生の時に。
あ、作ってたんや。作ってたんや。その、そうか。修学旅行でエイリアン作ったりしたその流れか。その前の段階か。
源流がそこに。作りましたよ。エイリアンでシーサー。
エイリアンでね、シーサーみんな周りがこう同じようなテンプレで作ってるのに、俺らだけこう、うん、エイリアン。
あ、この口はって言い出したから、ね。
あ、独特やなとかなんか先生言ってたような気がするけど。
そこのおっちゃんが どうした君ら全然できてへんやないか、メモって。
ああ、いや、ないです。めっちゃ写真撮ってた、K 先生が。みたいなね、
うん。そんなこともありですよ。やっぱりバックスフューチャーは良かったなと。
さすがにその年度でこうストップモーションアニメを作ったりしなかった
の？しなかったけど、ジオラマを作った。
はいはい。
時計台からなんやな。
ストップモーションでやれば、
うん、
まあ、手間はかかるけど、簡単やん。うん、火、炎がブワーってパッて消えるの。雷のエフェクトだけないけど。あれは VFX 入れなあかんけど。
うん。まあ、あれでも CG じゃないもんな。特撮やもんな。
あれはよくできてるよね。うん、やから、VFX 部分はあれだけ、雷だけやろ。
うん、
雷とか火花とかぐらいやろ。
ああ、そうそうそう。
いや、ゼメキスって本当にその、なんやろ、うん、そういう技術的なことにもこだわる人やからさ、結構。
うん、
何やったかな。ハリソン・フォードの、幽霊出てくるやつ、ミシェル・ファイファーとかにしてる。ワットライズ・ビギンズか。
ああ、はい、はい。
あれ、でも相当な量 CG 使ってるっていう。車に乗り込むシーン一つでも車が CG っていう。
なんだそれ。
ヒッチコックなら、今ヒッチコックいたらこうしただろうっていうなんかカメラワークをしてて、車に乗り込むシーンで、
うん、
そのどう考えてもカメラが通り抜けれないところを通り抜ける窓の中とか。
はあ、はいはいはい。
は、その車が CG やからっていう。
へぇー。
最後の橋のシーンとかでももうもろ CG っていう。いろいろ試み的に新しいことをする人、
うんうん、
ベオルフなんかもそうやしな。
ああ、まあまあ、ね、
かなり新しい試み、その成功してたかどうかちょっと微妙なライン。
まあそんなことですよ。バックスフューチャー良かったなと。惜しむらくはユニバーサルにあるあのセットが焼け落ちてしまったこと。
ああ残念やな。
残念よ。時計台がなくなってんやと。
そういうのは復刻しても意味がないから。象徴的な意味はあるけど。
うん。セットはセットやからな。
まあ、そもそもセットが残るってのはおかしいねんけど。うん。そういう、すごいけど。
うん。でも一気見で見ると、ヒルバレーの街の変化っていうのが面白かったけど。
ああ、ちゃんとね。
ちゃんと、それぞれの街が。
で、あと、押村くは、うん、思い出の復刻版 DVD は、
そう。
を買えなかったとね。
買っていなかったことですね。
あんなに高くなると思わへんもんね。
お前なんで1万オーバーやねん。ふざけるなよ。
おかしいよな、あれ。優勢からの物体 X 他出てたけど。どうせ再販するやろ、こんなんと思ってたら。
そう。どうせ中古でそのうち1500円ぐらい売るやろと思ったら。
いや、高なりましたよ。
うっかりしましたよ。
ブルーレイに収録されるやろ思ったらしてないしさ、優勢も。
あー、そっか。
優勢とかさ、
うん、
コマンドとか、
うん。
辺ちゃんと収録してほしいんだけど。
コマンドもしてないんや。
コマンドも、DVD の、ディレクターズカット版だけ。
ああ、鉄晶ボイスは。
そう、鉄晶ボイスで、三次大戦とかいうやつは、あれ。鉄晶ボイスで言い分けちゃうけど。
はいはい。そう。バックトゥフューチャーも昔見てたんが、テレビ放送のビデオ撮ってなんか見てたから、三ツ矢ボイスやねん。
はいはいはい。
三ツ矢&ホズミボイスやからさ。
はいはいはい。
で、若干 DVD の脚本が違うというか、翻訳の仕具合が違うから、
うん、
俺の知ってる言葉じゃないって思うよ。
あるある。その、吹き替えの方が違和感多いよね。
うん。
違っていると。何やったっけな。美女と野獣か。あれのアニメあるやんか。
うん、
あれ、その、同じ曲をミュージカルの方と共用してんねんけど、元々俺が日本語で聞いてたんって、うんうん、劇団四季ミュージカルの方で。
あ
で、DVD でこの間初めて吹き替えを聞いたんやけど、おっと、うん、おっと思ってそう。歌まで吹き替え違うともう違うものやなっていう。
うん。
なんかそういうのあるよな。
うん。
ありますあります。というか、早くなんやろ、リーサルウェポンの、ね、ちゃんと吹き替え、磯部版を出してほしいなって。磯部池田勝版を出してほしい。池田勝じゃないとなんとなくダニー・グローバーはしっくり来ないね。
あー。リーサルウェポンのダニー・グローバーってことだもんな。
そうそうそうそう。
プレデター2のダニー・グローバーとは違うもん。
プレデター2もね、テレビ版は池田勝やねんけどな。 別に宇都宮健児でも問題ない
んやけど。うん。あ、そうそう、宇都宮さん、ね、俺のイメージが。
あ、DVD やな。
うん。
池田勝。あ、でもやっぱ池田勝かな。なんか、がダニー・グローバーって感じがします。ワーナーさん、お願いします。
ユニバーサルさんもお願いします。ということで。ということですよ。さあ、久々のお便りのコーナー。
はいはいはい、はい。
ペンネーム、大輔さんよりメールいただきました。ありがとうございます。
いつも。
はい。
いつものね。はい。はい。
毎度ありがとうございます。はい、知ったかの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ところで皆さんはよく日本で公開する前の作品についての前情報やその他作品についての情報などをかなり持っておられますよね。毎回その情報量の多さに感心さされます。僕は基本的にテレビでの映画の宣伝か映画の特集番組、ショービズカウントダウンなど程度でしか情報収集しないのですが、皆さんはどこで情報収集を行っているのでしょうか。皆さんのおすすめのサイトや雑誌などがあれば教えてほしいです。それでは体にお気をつけてこれからも頑張ってください。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。体のことまで。
体のことまでね、こんなコーララッパ飲みしてるような男に。
まあ、それは知らんけども、
ね。2リットルペットボトルでね。カフェイン中毒だ。まあ、ええねん。で、
ペプシのフリーを。
え？
うん。いいです。バックでジャンスない。
BTTF 出たね。
うちには無料のもん置いてねえよ。
なんだその救命儀は。って
沿岸警備隊なんで、あ、もう、うん。
情報、はい、情報ね。
情報ですよ。
情報ですね。
映画情報はどっか仕入れてますかという話です。
どうやろう。
提案的にはどちらから仕入れることが多いでしょうか。
テレビはまずそもそもその洋画劇場系とあとアニメぐらいしか見ないんで。
うん。
だから情報源となると外ほ、うん、なんかね引きこもり具合がすごいんで、まあ多分ネットになるんかな。
はいはい。サイトでいうところの。
どうやろうね、その公開前というか、全くその日本に入ってくる予定すら立ってないような感じのやつに関しては、まあ、特にハリウッド映画中心やから、IMDb を、
まあそうね、
見て、その大体今週こういうの公開して、キャスティングどうで、で、まあ、上位に食い込んでるのはやっぱりちょっと興味持つっていう感じで、あと、その公開前になってる映画に関しては、Yahoo Japan の映画の公開一覧っていうのを時々見ながら、あ、こういうのもあるんやとか、結構ね、うん、そのあの用が入ってこないなとか思ってたのが変な放題になってて、あの気づかなかったみたいな、いつまに公開終わってたあれみたいなのがあって、
うんうんうん、
あのそういうことはあるけれど、まあ大体はそれで拾えるし、それで拾える範囲のもんぐらいしか見る時間ないしね、多分
全部追っかけてはいられへんからな。
そう、全部の映画見ようと思うと多分1日何本見なかんのかな、よくわからん。
半本
2、3本見なあかんよね、多分、うん、その公開されてる範囲で言っても、DVD するまで含めるともっとやし、
うん、
まあ、誰がそのメガシャーク対、そのなんかでっかい生き物シリーズを見るんかって話で、今度はギガノドサウルスと戦うっていう情報がツイッターにあったけど、
やったね、
やったね、ギガノドサウルスってだってあれやろ、衛星兵器しか殺せないやろ、
知らんわ、もう、
ディノクライシス2とかやと、
ええ、
ロケットランチャーで倒せないからね。そらメガシャークもかなわんわっていうね、まあそういう映画まで誰も見ないで、
うん、
まあその範囲でいいんじゃないかなと。あとはあのジャンルごとに気になったらその情報サイトっていうのがあるんで、例えば、うん、まあ、映画だとそのゾンビ手帳ブログとか
はいはいはい、はい、
公開未公開の分に関しては結構これで見れるし、あと、うんうん、DVD の新作とか、あと、うん、あの再販とかも結構その右のアフィリエイトで出してくれるから、
ああ、そうやね、親切やもんな、
この。親切やね。結構ここで知ることってのは多い。え、うん、これ再販されるんや、みたいな。ちなみに最近の一番、その、あれなんは、地獄の門がね、ルチオフルチの。
ああ、はい、はいはいはい。
ハイパースプラッターがついにデジタルリマスター版が、まあ、よそではブルーレイも出てるらしいけど、うん、ま
あ、
これでなんとか我慢というね、こう。しばらくは。あとは、世にも怪奇な物語っていう、エドガー・ランポーの、オムニバス映画版かな、の、その、再販とか、 ね、フェリーニがすごい暴れてる映画やねんけど、
うん、
本当にすごい、あの3本目は。
へえ、見たことない。
悪魔の首飾りって言うんだけど、
うん、
あれはそのなんやろ、やらかしたレベル、もうフェリーニが、まあどういうのかは見てお楽しみを。50分もないか、40分ぐらいかで見れると思うんで、1本いったら。あとはあの30 Days Night とかね、
うん、
あの吸血鬼が、
はいはいはい、
逆白夜の日、
うん、
30日間にやってきて、その村が偉いことになるっていう、うん、
ピッチブラックみたいなね。
あ、ピッチブラックみたいなね。あのあれがやっと DVD になるっていう、結構前に公開されてんけど、 1年以上前かも
う、うん、
が、DVD になって出てくるんで、まあ見てない人は結構その
そう、
ね、多いと思うんで、
うん、
ぜひ見ていただきたいなみたいな。大阪でも多分シネポップでしかやってなかったし、
うん、多分俺も見てないもん。
あ、そう。
なんだかんだで、あの、マイル券がハンカチっていうところには食いつかんかったからさ。
あ、
ハンカチ、白いハンカチに血がポタポタ書いてるハンカチっていうマイル特徴。
ハンカチな。
うん。
誰が、それで誰が食いつくねんって。
そこしか食いつかんかったから。
あの、一応漫画原作やったと思うから。
うん、あ、コミックよ。
だから、それなりにその、
うん。
どう言ったらいいやろ、派手さのある話っていうか。
うんうんうん。
特に終盤の展開なんか、ああ、漫画やなっていう感じがするんで、最後の、その、倒し方というか、
はいはいはい。
みたいなのが、おーっと思うから。
おー、なるほど。
ハートネットがいいです。
うん、ジョシュ。
ジョシュがね。ジョシュといえば、シャンプー台の向こうにって映画が一番いいねんけど、この話はまあ、置いとこう。アラン・リックマンがすごいいい味出してんねんけど。
まあ、情報、映画の情報って話なので、とりあえずね。
うん、まあそういうね、あの、
うん、
そのジャンル別にどこ検索していいとこ見つけて見るっていうのと、
うんうん、
全体を俯瞰できるようなサイトって感じです。雑誌とかはあまり読んでない感じ。
なるほど。
で、ブルーさん。
ええー、そうですね。まずは、まあ一番見やすいっていうか、そのポータル的な意味で言うと、映画情報は映画 .com とシネマトゥデイってとこが、あの、一番幅広く扱ってるよね。
ああ、そうやね。有名どころやし、何より。
一番のニュース、映画ニュースが出やすいとこやし、まあ、それは、なんていうか、ライトユーザーというか、映画見る人の中でも情報をあんまし仕入れない人にとっての情報やん。
そうやね。
あの、追っかけなくても後々から入ってくるってことやから。
うん、
で、まあ、そこで一番わかりやすいっていうのがあるし、そうね、まあ、さっき言ってたヤフー映画のそのカレンダーは、ほんま直近やんな。
うん、
今月何に見るかなって予定立てるみたいな。
うん、
で、活用かな。最新映画情報っていうのが他、さっき言った海外サイトの IMDB もロッテントマトもあるけど、そこで追っかけるってことは少ないかな。
ああ。
うん。
その、なんやろ、期待値を自分の中で高めていくっていう。
うん。
結構ね。
はいはいはい。自分が面白いと思ったもんがどんだけ面白いかを証明っていうか、確認っていうか、ね。
その IMDB っていうその一般層と、要は Amazon レビューみたいなもんですよ、ここ。と、
うん、
ロッテントマトの一応批評価層っていうのが、
うんうんうん、
この両方まあ80つけてたら、とりあえずそんなに興味なくても見に行ってみようかみたいな。
いやいやいや、
興味あるのは別に何点でも見に行くねんけど、
はっきり言って。30点でも行くからね。
そう。面白いけれど、その興味ないっていうのを見逃すと結構もったいない感じがするから。
おー。
っていうのはあるかな。
うんうんうん、
ちなみにこの2サイトはかなり点数の差が開きあるんで、お互いに。
はい。まああるよね。
あるわ。例えば今公開やと向こうで A チームか。A チームとか。
トップやろう、A チーム。
そう。要するに、その、目の超えたオタクどもは、いわゆる A チームを見てるから。
はいはいはい。
多分、その、そんなに評価良くないねんけど、ロッテの方は。
うんうん。
IMDB の方は、まあまあって感じ。
はいはいはいはい。
7、8ぐらいの感じが。
とりあえず見て面白かったですよってこと。
そうそうそうそうそうそう。で、トイストーリー3なんかはね、もう本当にアメリカ国民、みんな好きみたいな映画やから、あれ。トイストーリーシリーズというか、ピクサーというか。
全米号泣やね。
そうそうそうそう。ロッテなんかある一人オスターを除いて100点みたいな。そういう話やから。
ああ。
だって最近ここまでもうみんな OK みたいなんてダークナイトとかそういうレベルやろ。
うん。
もう誰も否定をしようとしない。もう。そういうレベル。その面白いかどうかは別として日本人が見て。
うんうんうん。
やっぱ期待値は高まるよ、どうしても。
うん。トイストーリーなぁ。期待しちゃうよね。
期待しちゃうね。全く新展開やもん、しかも今回は。
うん。あの男の子が大学生になるなんて。
その、当時見ていた子供たち向けっていうところもあって。
うんうんうん。
結構来る。
ドストライクですけどって。
ドストライクやね。なんやろ。大学入るときとかに結構おもちゃとか当然捨てるけど昔、
うん、
高校入るときとかでもいいけど、
うん、
やっぱりその妙な罪悪感みたいなのがね、
はいはいはいはい、
映画館で予告編見ながらふつふつと会えてきてこう、
はいはいはい、
ううっと
どうして僕たちは一緒にいられないんだろううわーってもうなんか
おもちゃのことだけ言うてるんではないねんけど確かに、
うん、
ただあのおもちゃから見た悲壮感っていうのが
予告だけで出てくる
ね。すごいね。なんかトトロ出てるとか話題になってるけどそういう問題じゃないっていう。今度海洋堂さんがねリボルックでついにウッディとバズを出すんですけど、うん、これの出来が結構良くて、
うん、
表情まで変えれるっていう。
ウッディの悪い顔できるから、
ね、悪い顔できるな。あれ結構欲しいわちゃんと裏にアンディって名前書いてあるからな。バズの足の裏に
両方書いてるな。
うん、関節とかも結構映画のそのままやし、
おお、
デザインがあれは
さすがに声は出へんよな。
それつけると多分額が上がるし中にいろいろ組み込まなあかんからな。
関節動かんなくな。
うん、結局電池を入れるとね、なんかその例えば電池放置すると液漏れしてたりとかさあれ切ないことが起きるから嫌やね、
うん、
俺的にはね、
うん、俺の靴はガラガラヘビーとか言わんからな、
ね、紐引っ張ってね。
うん、
でも思うのがさ、トイストーリー3って基本全員、なんやろ、ウッディも含めて捨てる話やんか。で捨てるというか、託児所に持っていく話やんか。
うん。
でも確か2で、ウッディってさ、超プレミアもんやったやん。
うん。
博物館に飾ろういうぐらいの。
パクられるぐらいからね。
そう。いや、eBayにかければいいんじゃん。
まあまあまあ、ね。
さ、っていう細かい、どうでもいい重箱続きがあんねんけど。
いや、ピクサーはそこら辺もちゃんとどうにかまとめてくれるやんか。
あ、マジで。っていうね。まあ、とにかく情報サイトとかはそんな感じっていう。
うん。あとテレビ、その、ショービスカウントダウンって言ってたのが、あれがテレ東、まあテレビ大阪とかそっちでやってる日曜の、あれよ、映画、全米ランキングみたいな。
ああ、ボックスオフィスがね。
うん。それとテレ東で、死熱っていう番組がございましてね。
死熱？
ええ。テレ東だけかな？大阪もやってるかな？これがバナナマンの設楽となんかモデルの女の子が出てる番組で、30分番組かな？
ああ、
これがね、結構通好みっていうか、死熱っていうだけあって。
はいはいはい。
そういうわかりやすい今週の映画と、あと、そのキャストインタビューのもあんねんけど、塚本慎也が番組で出てきたり。
塚本慎也、ああ、鉄尾の。
鉄尾の時にインタビューで出てきたり、はいはいはい、あと、三池さんとか、なんか、そっちの邦画でも、色の違う人たちが出てきたり。
はいはいはい。
があって、映画番組としては結構見れるというか、現地レポートでなんか、うさんくさいアメリカ人がやったりさ。
系列局でやってるって書いてあるから多分やってるね、大阪でも、うん、テレビ大阪、あと愛知、北海道、岐阜、九州放送、瀬戸内でもやってる。
まあそんなとこかしら。テレ東がなんかやっぱし映画が他の局ってさ、
うん、
うちの映画やりますね。
そうやね。
え、
富士とかね、読売もそうか
ってなるからさ、映画番組っていうか映画コーナーが、あと関係のない洋画を紹介してみたいな。セックス&ザ・シティが、とか、言うから。
どっちでもいいねんけどっていう。
注目度ランキングどこでのっていうのは知らんけどっていうやつ。
結局でも全人口で注目度ランキング取るとそっちになんねやろうけどな。
ああね、
まあその要はそのどこのぐらいの濃度の情報を求めてるかって話はな、
うん、
曲ごとに言うと
そうですね。で映画雑誌か、雑誌がまあ秘宝ですよね。秘宝を毎月購入しております。
若干その若干とか相当他の映画雑誌の隙間をついた感じのね、うん、映画紹介をされてるという。
そうそう。で映画雑誌ってまあその大体同じ日らへんでんねんけど、あの本屋に行くとね、最近は踊る3ばっかし並んでおりますけど、 DVD なんたらとかさ、
はいはいはい、
シネマなんたらとかが、その中映画表は私の優しくない先輩を、
あラノベ原作のね、
あれをやってもいいしね。まあまあそれはよしとして、まあ秘宝は読んでます。
ああ
の1ヶ月かけてじっくり読んでます。
まあその映画コーナー雑誌、その知らない人的に言うと、あの映画雑誌コーナーで明らかに浮いている表紙のやつが秘宝やから、うん、ドグちゃんとかやから
な。ああそうね。
絶対に他は表紙にしないものを表紙にしてくるから。
うん。まあそれを読んでいると、あのメジャーの流れじゃない映画を楽しめます。あとあの似たようなゴシップ系の要素が出てくる、この映画がすごいか。
ああはいはいはい。
っていう雑誌もあって、あっちはあの若干エロスを売りにしたり。
エロス。
この映画の裸のシーンがエロいよみたいな特集記事とかやったりさ。あの、なんやろ、ノックトアップでいうところのセスローゲンたちが仕事でやろうとしていること。
はぁ、
あ。あの、この映画のこのシーンにこの女優の父が見えるっていうのをまとめてサイトを作ろうみたいな。
はいはいはい。
なんだよ、そんなサイトあるじゃねえかよみたいな。
はいはいはい。
そういう特集を非常でやってたりね。
ピンポイントやな。
ええ。
表紙は割と普通やのに。
そうそう。で、今月なんか、あの、イルカの肉を食べてみようとかね。
ああ、コブね。
うん。犬も食べてみようとか。
ええー。
なんか特集やってた気がする。
ほう。
とか、あとは、そうですね。インタビューが読みたかったら、まあ、普通にキネジュンとかさ、あるけど、なんか、立ち読みでキネジュン読むのしんどいからさ、あれは、あの文字量は、カットっていう A4 より大きいやつが、
CUT ってね。
そうそう、あの、
シンプルな表紙の。
うん。あの、だいたい写真ばっかしの雑誌やねんけどさ。
ああ。
たまにインタビューとかで、結構長編の、前、エヴァ特集の時とか、鶴巻さんのロングインタビューとかさ。
ああ、あれのマリーが表紙のやつね。
あ、そうそうそうそう。先月が、あの、表が北野武史で裏がマリーっていう。
はいはいはい。
すごい組み合わせの。
すごいな。日本が世界にアピールできそうなもんっていう。
その絵を立ち読みかな。基本雑誌は立ち読みやからな。
ああ
漫画しかり。で、ですね。そんな感じかしら。映画情報を仕入れてるというと。うん。あ、で、まあ、何よりさ、最近は、やっぱツイッターですよ。
あー、ユニソルさんとかね。
あ、ユニソルさんとか、プレデターさんとか、折り張るけどさ。
あー。まあ、
あれは、あれは宣伝の人やから。
ええー。情報でもなんでもないけど。
映画情報というか、見て楽しむものであって。
あ,
あの、やっぱり、ツイッターでフォローするとさ、うん、同じ趣味っぽい人、おのずと情報入ってくるやんか。
そう。
DVD デビューとか。
その、傾向的に結構偏るけど
ね。うん、まあね。
明らかに世間で見られてる映画の話をみんなしていないからな。告白くらいから最近してんのみんな。
うん。これが世界の全てじゃないってことを意識しながら見なあかんけどさ。でも情報はあの自動で入ってくるから、あの、すごいフィルターにかかったものが。だから間違いなく得られるのはいいなって。あとまあ、うちのポッドキャストも、私らも一応ツイッターをやっておりますのでね。
そうですね。3人。
3人のも一応アカウントがあって。
ジャッキが若干発見しづらいですけど。
まあ、ブログの方から飛んでいただければ。ちなみにトップの右側に出ているフォローっていうのは私の、あの、アカウントになりますので。
はあ、まあ、ろくなこと言ってないけどね。
まあね、本当にね。
なるべくね、このツイッターとかで、その私生活の愚痴なんかを言うのは、なるべくやめようかって話なんですけど。
うん、ああ、そりゃそうですよ。
そうですよね。やっぱりね。
私はもうあくまでブルースですよ。
ああ、ブルースですよね。俺も別に、その、ね、ユニクロに行ったらヴィンセント・ギャラの T シャツばっかりやったから買うのやめだとかいうのは、
うん。
そういう話はしてないから。いや、してるけど。
してるけど。
してるけど。てか、ヴィンセント・ギャラやねん。
うん。
ヴィンセント・ギャロばっかりやんか。赤い T シャツでヴィンセント・ギャロな。たぶんバファロー66やろな、あれ。が並んでるやつ。
コーナーっていうかさ、
うん、
アニメプリント T シャツとか、企業マークの T シャツっていうシリーズの中にヴィンセント・ギャロシリーズがあるから。
そう。いや、その、なんやろ、ここまで量産されるとさ、
うん。
もう恥ずかしくて着れないよな。
そう。
あんだけ、なんやろ、まあ、そもそもそのおしゃれ映画の代表みたいな感じやねんの、66って、
うん、
それ以上にもう切れないでしょ、う
ん、あとさコメディシリーズっていうのがあってさ、
コメディ、
うん、ミスター・ビーンとサタデー・ナイト・ライブとチャップリンっていう3種類で、
チャップリンなんや最後、
うん、
お
そのそれぞれ3種類ぐらいからあんねんけど、サタデー・ナイト・ライブの方が結構かっこいい、ね、
へー、なかったなぁ。でも
え今売ってるモアカウベみたいな、今売ってるよ。
あ、そう、ヨドバシ梅田にはなかった。
ああ、まあ若干ね、あの他の T シャツに比べ生地がいい、柔らかいというのがね、
薄い、
薄くて柔らかいというのが、
ね、乳首見える感じ。
ああ、浮く感じね。
ああ、そうか、
重ね着でどうぞ。
ああ、乳首浮くとジョージ・クルーニーみたいになっちゃうからね。バットマン、
バットマンフォーエバーでね、あ、ツイッターよ、ツイッターですよ。
ツイッターの情報は結構、
うん、
その偏ってることを指揮すればいい。
うん。あとでもツイッターをフォローしに行くときってさ、
うん、
なかなか自分で探してフォローしに行かなあかんからさ。
ああ、そうかな。俺はなんかフォロー返ししかしないけど。うん、
ああ、フォロー返ししてるといらないものが多分タイムライン上にさ。
ああ、リスト管理すれば。
ああ、
見たいときは、
うん、
見たくないときはリストのもんだけ見るみたいな、
うんうんうんうん、
ことはできると思うけど、映画とか、
うんうん、
知り合いとか、
うんうんうん、リストを活用してないっていうのはあるけどさ、俺自身が、
ああ、割とサクサクリストには放り込める風になってるから、
うんうん、
ありやとは思うけれど、
というより、まあそもそもがそのさっき言ったフォローするものをちゃんと選別せなあかんっていうのがあってさ。映画の宣伝とかでも、さっきユニソルとかプレターさんみたいな、面白アカウントとか、宣伝でやってくれてるのも、あの、二十世紀フォックスとか、あんねんけど、まあ、こっちから探していかなあかんっていうのと、多分宣伝としても、ホームページで、ホームページっていうか、公式サイトでこんなツイッターもやってますねんって言うたところでさ、そこに来て、そのアカウントをフォローしてもらわないと、中でつぶやい、宣伝としてつぶやいてることが客に届かないって、なんか、なんかなって。
ああ。
宣伝としても足りねえなと思いつつね。
はいはいはい。
ぐいぐい、あの、いろんな人に、だから、正しいのはユニソルさんやねんけどな。
正しいな。あれやらせまくって、リツイートさせまくってやで。
うん。
で、さらになんか参加企画じゃないけれど、なんか参加してしまうっていうのも。
うん。
リツイート、クオードツイートの嵐。
そう。この間、あの、ユニソルってつぶやくとフォローされるらしいからさ、ユニソルってつぶやいてフォローされるか試しにテストって言ったらさ、
ああ、
バカ者、もうフォローしてるぞってさ。
口調がユニソルやねんな、も
う。
うん。あと、なんやろ、多分やけど、バンダム、ドルフ・ラングレンでも、
はいはい、
多分来ると思う。
来ると思う。で、後からラングレンの方のやつにフォローされて、ミッションが初日に見に行け。
はいはいはい。
今日家おったと思いながら。
今日初日か。
うん。
これでいつ収録してるかは分かりますけど。
はい。そんな感じで、まあ、ツイッターもうまいこと使えば。あと、そうね、知り合いがフォローしてる人から探してみるとかね。
あー、それは知り合い探しでやるけど。
あー、
うん、映画と、まあそうか、
うん、同じような趣味のっぽい人が見つかるからさ、やっぱりその人から。 そうすることでグイグイと情報がおのずと入ってきたりもして良いですよっていうところですかね。
あとはまあ有名人というか自分の好きな例えば作家であるとか、うん、まあ少ないけどまだそういうのを応援してみるとか、
うんうん、漫画家も
漫画家とか漫画家結構多いね。漫画家、声優、俳優が少ないねんけどまだ日本の、
うんうんうん、
割と今やってんのなんやろ、うちでフォローしてんの笹野隆とかになるのかな、じいちゃん
硬いね
硬いねやってるんやと思ったけど、むしろあなんかあと長嶋俊之とか、
あ
この間のあの何だっけ、あのゴールデンスランバーであの、はい、ショットガン打ちまくってたもんさやけど、
はい、
ガメラ2だめっちゃかっこよかったのに。
あーそっか、
ガメラ
ゴールデンスランバーか。
そう、ゴールデンスランバーですよ。あの、カントリー的な感じね、うん。
マシン的な感じの人だ。
そう。太ってるしっていう。
そう、どっかで見たなと思ってさ。
ガメラ2の自衛官ですよ。
かっこよかったな、あの時。
めっちゃかっこよかったら、あの、ソルジャーレギオン倒すところとか。
うん。あの人か。ふっくらしすぎやん。
ふっくらしすぎやろ。てか、ニヤニヤしまくってんのがもう笑えてくんねんけど、あれ。ゴールデンスランバー。まあね、
ええ、
フォローしていくならっていう感じかな。
そんなとこでしょうかね。映画情報を仕入れてるっていう。だからそんなにがっつり追っかけてんのかなっていう、あんまし自覚はないねんけど。
あー、どうやろう。あんまり能動的にツイッターで情報を得ようとしてないの、我々はね。
あ、ツイッターに限らずさ。
限らず。
うん。あ、まあ、それがライフスタイル。
本当にね、その、超、真剣に仕入れなくても退屈しない程度の映画の数は確保できるからもう。その、
はいはいはい。
まあ、少なくとも俺の場合はそのぐらいの映画ファンなんで。
まあ、それがこうやって喋ってるだけですからね。
ええー。まだ俺、アイアンマン2すら見てないし。
ああ、そっかそっか。そう、あと今一個思い出した映画サイトが、映画館ブログっていうサイトがあってさ。
映画館ブログ。
うん。
それは個人がやってる。
個人がやってはるやつで。あの、これが、講習だけじゃなくてさ、
うん。はい。
映画館が新しいのできますよとか。
ああ。
なんかの記事を見て、そこから考察してはったりさ。
最新の記事が、シネウェーブ6個、4月3日オープンって書いてある。そういう情報が。
うん。テレビファブリシティ露出ランキング告白が1位にっていう記事からどういう風に考察するかとかさ。ザ・コーブについてのなんかシンポジウムがこんなんがあってとか。
はいはいはい。
そういういろんな考察ができて良いねっていうところが。
なるほどね。
うん。
てか、こう記事に書いてあるけど、その、AKB48 って告白の、
うん、
プロモーションやってたんや。本編に出てくるけどさ、確かに映像で。
そうそう、サントラにも入ってんね、一応。
あ、そうだね。
うん。それがあって、で、今、キャッチーやから、宣伝で使われて。
この扱いでよく出てくるなと思ったけど。
うん。
プロモーションに、その今見たら。
犯人の少年 B の。
好きなものやから。
うん。
めっちゃかかってるっていう PV が。
まだエッチもしてないのにってポスターみんなが言ってるからね。
ああ。どういうことやねんっていう。
そんなとこかしらね。まあ、映画情報を仕入れる。
どういう情報かにもよるしね。例えば、すごい評論を見たいとかやったらネットじゃ足りないだろうし。
うん。
全然。はっきり言って全然足りないと思うし。
あとは、なんかな、本当に。でも、新しい情報はやっぱネットになっちゃうからね。
まあね、早いしね、ゴシップ系とか、海外の雑誌とか読めないし。
うん。
日本では、あんまり。てか、字がわからないし。読むの大変や。外人、というかその向こうの俳優とか監督のフォローとかも一応してるんだけど、
うん、
あのエドガー・ライトとか、
はいはいはい、
サイモン・ペグ・ニック・フロスとかもやってるし、
うん、
あと、ね、ロブ・ゾンビとか、まあ、何でもいいけど、うん、やっぱりね読めない全部を、
うん、
結構よくわからない。
そう、タイムライン出てきてもなんか流し読みで、
そう、雰囲気でわからないよね、なんか何を言ってるのかが。よく読むとわかんないけどっていうのはあるから、結局確かにネットでそういうのを訳してくれる人とかね、ありがたいよ。
ああ。
いけないな、語学力的には。
まあそんな感じで大丈夫でしょうかね。映画情報を知るというか。
はい。
ええ。 まあ、全く映画のことを、映画に興味がない人は、ここに来てないと思うので。
多分ね。
ええ。まあ、軽いスナック感覚で情報を仕入れたければ、映画 .com、シネマトで、あと、ヤフー映画。ヤフー映画のニュースは、あちこちから集まったニュースが一気に載ってたりするからね。見にくいっちゃうのはあるんで。
というかね、もしうちで情報を仕入れてるとかいう人が仮にいるとしたら、ええ、多分ね、もうちょっと、普通にサイトを見た方が時間の短縮になると思う。
え、
なんか1週間に1回ぐらいガラガラってやるだけでいいからさ。
そ
う10分ぐらいですってい
う。うん。まあ見出しだけ見りゃだいぶ足りるからね。映画ニュースなんかは。まあそんなとこで。
そんなとこですね。
なんか本編の大体をメールのコーナーという久々に来てくれたから、がっつり話してみましたけども、ね。
でですね。
うん。
映画を最近ちょっとね、
うん、
見る本数が少なくなってるとか、旧作ばっかり見てるんですけど。
うん、うん。
そんな中で、新しいのをね、見まして。映画じゃないけど、ドラマ。
映画じゃないんかよ。
もう一緒やし。一緒やし。規模的に一緒やし。制作費が、なんか、22話で200億円とかよくわからないドラマなんですけど。
うん。
ローマっていう。2005年のね、
うんうんうん、
その時代劇なんですけど。
確か宣伝杉本愛が出てた。
あ、そうなん。全然宣伝の方はあまり知らなかった。で、HBO っていう曲に最近興味を持ち始めて、あそこのドラマに。
はいはいはい。
で、
前回言ってたあれやんね。
ソプラノスでね。
ええ、
で、次は何を見ようか、アントラージュにしようか、マーク・ウォルバーグが制作組織やってるか、これにしようかと思って結局これにしたんですけど、
うんうんうん、
で一応シーズン1、2で終わるんですけど、一応今度映画版で完結って感じになって、
うん、あ、もっと映画になんねや。
映画になります。で、うん、そのシーズン1だけ見て、
うん、
話っていうのが、共和制ローマの終わりの時期っていうのに、
ほいほいほい、
いつぐらいかな、紀元前一世紀の中頃ぐらいかな、わからないけど、に、そのポンペイウス、カエサル、クラススって世界史やった人なら多分この三言葉覚えたような気がする。
三つ
の三党政治が、クラススが死ん、いなくなって終わって、
うん、
で、その、ポンペイウスとカエサルっていうのが仲違いして内乱期に入るっていう時期から、カエサルの暗殺までっていうのが、その、を、その背景として、
うん、
群像劇をやるっていう、そういう人間ドラマになってるんですけど、
はいはいはい、
このドラマ結構その視点が面白くて、例えばカエサルの話にするならカエサル視点にするとか、あとはその次の、誰だ後継者、オクタビアヌスにするだとか、そういう話になると思うんですけど、うん、普通
ストレートなら、
うん、ストレートならそうじゃなくて平民視点にしてあって、これ、
おー、国のドンが変わるってことか。
そうやね。というか、その、政治交代してもずっと入れる人ってのを作ってあって、
うん、
で、一応その、平民、兵士二人のバディームービーっていう形になってる。
うん、うん、うん。あ、兵士なのね。
そうね。
さすがに、そうじゃないと、スペクタクルないよな。
つながりができないからね。さ、そうじゃないと。で、一応、そのガリア戦記っていうカエサルの自伝に、
はいはいはいはい。
二人の兵士、第十三軍団っていうすごい強い軍団がいて、そこで、まあ、本当はその争っていた二人っていうのを昇進争いで、を、ちょっと元にして別のキャラにして作ってある。
おーほーほーほー。
プロと、ティトゥス・プロと、あと、なんとかボレヌス、うん、ちょっと名前が。を、その堅物、ボレヌスが堅物の兵隊長で正義を貫こうとするけれど、なかなかそれと矛盾して、行くっていう話、人と、うん、あともう一人がその女を抱きたいっていうすっごい野蛮なおっさんっていう。この野蛮なおっさんの方がパニッシャー・ウォーゾーンのレイ・スティーブソン、うん、フランク役の、
ああ3人目にパニッシャーね、
そうそうそうそう、がやってて、この2人をそのなるべく中心に回すっていう話なんですけど、これがね結構うまくいってて、どう言ったらいいのかわからないけれど、そのすごく身近なものに感じる、うん、そのスペクタクルものとかって結構遠い感じがあって、うん、特に日本人から見ると、 全然、その世界史履修してないところとか、人とか知らないじゃないですか。その、帝国ローマの没落する話とか、そんな言われてもどっちでもいいよみたいな。っていうと、どれだけ引きつけるかっていうのがポイントなんですけど。
うんうんうん。
を結構うまくいってる。多分世界史を全く知らない人でも普通に見れるドラマになってて。
そりゃそうでしょ。
いや、結構そうじゃないドラマっていうのが多い。その世界史を知らないと、その感情移入しにくいっていう。あ、これはこういうことなのね、みたいな。
ああ、でも、あ、そうか。日本人やから特にってか。
別にその時代劇に限らず、例えばチェなんかでも。
うん。
うん、みたいな。
ああ、それはあった。
うん、あるでしょ。っていうところはなくって、で、その史実をかなり大胆にアレンジしてある
話
で、その基本的に人間たちが、その、例えば女たちが政治家並みの関係を巡らせて、お互いに憎しみ合ったり、その、相手を陥れようとしたりだとか、っていうその過激な路線で、結構人間ドラマを再構成してて、実際の歴史を。が、かなりその、楽しい、読み的に言うと、話が読みづらくなってて、結構。アレンジしてあるせいで、
うん、
が、どう転ぶのかとか、どういう風に相手を引っ掛けるのかとか、
へー
っていうのを楽しむ。カエサル暗殺に関してでも、どういう風にその暗殺に持っていったのかっていう経緯がちょっと世界史に習うのとは違ってて、
うん、
そういう解釈もあるのかみたいな、
うん、
楽しみが平民視点で描いたことによって何より出てきてる。全く知らない視点から見るから、
うん、
でさらに金がかかってるだけあって、ね、すごいセットとかも豪華で、いわゆるチネチッタっていう、
イ
タリアの巨大なその撮影所があって、そこでそのカエサルの凱旋式のシーンとかを撮ってて、
う
ん、すごい数のエキストラを呼んだりして、
ガチのやつ。
そうそう、だからその映画並みの絵作りっていうのが見れる、
うんうん、
っていう。ところとかもね、普通にそのドラマのチープさであるとかは、その、駆け足さであるとか、うん、嫌う人でも結構見れるんじゃないかなって。思います。
なるほど。
で、何を言うとしたんだっけ、あと。あ、そうそう。
はい。
はい、普通に真面目なドラマやと思ってたらね、ね、いい切り株映画になってて、これ。
あんねや。
あるんですよ。全12話のシーズン1のうち、の中で、11話っていうのが、結構、この切り株がすごくって、
う
ん、いわゆる罪人を、処刑するための、処刑するのを見せ物にするっていうのは当時のグラディエーターやってんけど、
うんうんうん、
闘技場やってんけど、でもっと、その、コロセウムとかじゃなくて、もっと小さい規模でやってんけど、
うんうん、
そこの、その主人公が処刑されかける、グラディエーターたちを殺すっていうシーンがものすごい切り、その、なんていうの、スプラッターになってて。かなりギミックとか CG とかを凝らして、もう本当に生々しく作ってある。うん、首が飛ぶシーンとかももろ。
おー、HBO やるね。
やるね。ドンキー、すごい鋭いドンキーがあって、先に、
はいはいはい。
骸骨かなんかついてる。その、骸骨ついてない方のこの先って、この肩から、口からこう、下にグサーみたいな。ギミック使ってやるみたいな、結構好きな人は楽しめるっていう。
ヘビーやね。
ヘビーやね。ね、テレビドラマと思えない作りになってるんで。
おお。
さすが、その、なんていうの、ワオワオみたいな感じの曲だから。
うんうん。
全年齢じゃないものも放送できるっていう。
うんうんうん。
いいドラマです。
有料放送だけあって。
で、日本だとね、アメリカより DVD 安くって。
もう安くなってるか、やっぱり。
安くなってるね。ソフトパック版ってのが出てて、前編12話で、
はい、
ネットで買えば1000円で買える。
安
っ。安いやろ。誰がもう、その、なんていうの、高いドラマ買うねんって話で。
うまいな。
うまいやで。あれもそうや。ワーナー系の DVD のシーズン1はみんなそんな感じやん。フルハウスがワーナーやったかどうか覚えてないけど、フルハウスもシーズン1。1000円。やし、この間出たアルフの廉価版も1000円。
ああ。
で、ワーナーケアとホワイトハウスとか、バビロン5とか、あの辺の面白いドラマもみんな1000円やし、1個目。
へぇー。ビバリーヒルズもそういや1000円やったな。
そうやね。
ツタヤとかでも1000円やったな。
うん。やっぱワーナーの安さってのは、その FOX で出せないものがある。FOX 廉価版この間、X ファイルを出して、 シーズン1だけで、で、定価が4000円ぐらい。で、多分タワレコとかに行けば3000円ぐらいで買える感じなのかな。
セットで。
1シーズン24話かあれ。セットで、3000円で買える。安いと思う。
まあまあ。その前にあれやもんな。ディアゴスティーニ的な出し方してたもんな。
ディアゴ、ああ、あれは高いやろ。
あれ高いけどさ。
高いやろ。
あれが終わってからそういう安いのも出るっていう、ね。うん。
ぜひシーズン続きも出してほしいねんけど、X ファイル確かに。
うん、うん、うん。
あとはユニバーサルも今、4,990円かあれ。定価が。で、1シーズン入ってるやつっていうの
を、
特攻野郎 A チームとか、コロンボとか。
ああ、ナイトライダーとかも。
ナイトライダーユニバーサルだったっけ覚えてないけど。あれはソフトパックで出てるよね。みたいなね、こういう中で高いドラマは売れるのかっていう。別に安いから面白くないわけじゃないし、普通に面白いから、
ね、むしろね。
バトルスターギャラクティカはいつになったら安くなんねんとか高すぎるやろっていうね、
うん、でもあれ新しいやつやるの
高い、いや新しいにしても高すぎる。シーズン1個で僕らするのかな、うん、2万
さあ普通の値段するってやつ
3万か、うん、あれは高いね。
まあ最初はねでもあるからね、
まあ、フリンジも損しやすくなる。
うん、そう、ヒーローズもやっとこないだ俺はシーズン3を見終わったとこやからさ。
おお、続きは見るんですか。
まあ続きをスカパーが今からやるとこやから。
ああ、
そこのジャパンプレミアがやってたから。
はいはいはい。
ああ、続きは1年後かと思いながら。
いや、なんやろ、向こうの人だってさ、そこっち、うん、こっちで DVD で気になってもすぐ見れるけど、そっか、入ってくの遅いおかげで。
うん、
向こうの人ら1週間1回とか、
うん、
あの手のドラマよう見れるなと思うんだけどきつくないから1週間っていう
ワクワク感が待てないって。
そら毎日そのあの手のドラマやってるんやろうけど、いろいろにしたってなって、う
ん、いやでもあれよ、昔で言うとこの来週の少年ジャンプどういうことどうなんねんっていうことで一週、
ああジャンプはそんな気にならなかったな。
あ、そうか。
あ、そうです。はい。
そうですか。
あ、そうです。ヒカルの号ぐらいしか気にならなかった。
一番動きの少ない。
動き少ないな。いや、でもあれ少年漫画やで、すごい。
ああ、まあね。
最初にヒカルが自分の意思で、こう、ちゃんと意思を打つところがあるやん。うんうん、バチーンって。あれを見た瞬間、必殺技やな、うん、っていう風に思ったって誰か言ってました。俺も同感です。みたいなね。
みたいなね、そういう。
まあ、とにかくローマ面白いです。
うん。じゃあ映画の話にちょっと入れときましょう。
ああ、そうですね。
最後なんで。
はいはいはい。
この間、ハングオーバー。
ハングオーバー。
ハングオーバー、消えた花婿と史上最低の最悪の二日酔いか。2映画が、あれですよ。みんなが署名しててさ。なんや、結局公開せえへんのかよ、DVD 出んのかよって言ってたら、ゴールデングローブ賞のコメディ部門で受賞したんで。
受賞しちゃったね。
ええー。それで、上映決まった、7月3日から上映される映画でございますよ。コメディ映画でございますよ。まあ、ストーリーはタイトルのまんまですよ。消えた花婿と史上最悪の二日酔い。二日酔いから明けて、結婚前夜に、野郎仲間4人で、バチェラパーティーっていう、結婚前夜に無茶しようぜっていうパーティーを、ベガスに行くと、次の朝目覚めると記憶がなくて、赤ちゃんがおって、花婿がおらんで、トイレには虎がおって、
はいはいはい。
ベンチで来たはずなのにパトカーが出てきて、みたいなね。それはなんでなんかっていうのを、時間を遡って考えていくというか、そういう映画なんですけどね。まあ非常に良かったですよ。
良かったですか、さすがに、
うん。うん。期待めっちゃしていったってのはあったけどさ。
うんうん。
それにまあ、たがわぬ感じで。
おぉ、よかった。
ええ。なかなかコメディは公開されないんですけど。
はぁ、あ、はぁ、あ、コメディ来ないね、ほんと。前も言ったけど。
前も言ったかもしれんけど、ほんとに。でもこれは見る価値ありなので、皆さん行けば良いと思います。
はい。
あまり情報は出せませんが。だって何が面白いかって言いにくいからね。
でコメディの宣伝って難しいよな、結局。
あ、
まあ、この映画は結構そのプロットが立ってるからいいけど。
うん。
その、プロットを見ても、その、どういうコメディなのかがわからないっていうのが結構多い。うん。どう笑えるのかっていう。
うん。ノックとアップ。あの、一夜限りの恋をしたら子供ができたから頑張るお父さんの話。コメディ
難しいよね。
うん。で、この出てる主演の一人のフィル役のブラッドリー・クーパーは、
うん、
特攻野郎 A チームのフェイスっていう役をやることになり、あとこれのポスターとかで分かりやすいヒゲ面のおっさんっていうのがおってさ、おっさんやけど、まあ、そんなに、年いってないっていう設定ねんけど、
はあはあ、
この人がなんか見たことあるなと思ったらさ、あのドラマのトゥルーコーリングの、あの死んだ人の声が聞こえるっていうあの
ディスク
の、
あ、はいはいはい、
のあれのモルグの検視官、
同じ人か、
同じ人やってんけど、えらいことになってるからね。
え、
あんなになんか、
うん、
真面目な人やと思ってたのにって思う。うん、トゥルコリング見てたら、
あ、
人としてすごいダメな人を演じてます
て。へえ。てか、
うん、
あれやねな、要は映画規模では有名じゃなかった人やねな、要はあれ。
そういうことね。
今回ハンゴーバー出てるってことは。
うん。でもマイレージマイライフで言ったみたいね、そういう。
どこやろ。わかんないな。クビになった人の一人かな。わかんない。うん。
そしてヘザー・グラハムは。40歳を過ぎてなお可愛いという、ね。
ああ、そうか。
うん。娼婦役。
ほうほうほう。
ストリッパーか。そんな感じです。
そんな感じですか。
う
ん、
ええ。
あと新作映画情報とかなんかない。ないか。
新作うん。
ないかな。あ、あれがね、最近まで知らなかったけど、9月に、うん、エリアン4のジュネ様が、ミックマークというね、なんか新作を撮るらしいんで、で、を公開するらしいんで、
はい、
まあ割と面白そうだなという、そのどんな話か全くね、チラシ見ても分かんないんですけど、
うん、
フランス時代のいわゆるキャロと組んでた時代の
10
年映画、
うん
うん、普通に見ると退屈な感じだけど、なんかすごい世界っていう、
うんうん、
あれが好きな人ならきっと楽しめるんじゃないかなという、
あ、
米国での評判もまあまあまあまあという。
なんか、茶褐色の感じね。
あ、そうそうそうそう。で、やっぱりちっちゃい人出てるっていう。
まあ、そんな感じですかね。あんま最新情報は今回はなしでございますが、これ、ハングオーバーは見ていただければ、あと、ジュネさんも調べていただければって感じですね。
あ、あと、僕のエリ200歳の少女っていう、
スウェーデンの。
スウェーデン製の吸血鬼映画が、割と切ない感じ系の。
はいはい、それが7月の頭ぐらいに、
かな、テアトル系やと思うけど。
多分7月10日やったかな。
うん。ぐらいに公開する
ん
ですけど、
うん、
まあ、海外でのね、評判がすごい良くって、これ。日本に入ってくのかな、うん、入ってくのかなと思ってたら、こんなタイトル、まあ、こんな別に悪いタイトルじゃないですけど。
うん。吸血鬼感ゼロで出てきたな。
まあ、200歳の少女って言われたら、吸血鬼か、狼少女かなんかやと思うやろけど。
もしくは、不死のファンタジーみたいな。
ああ。ゾンビとかね。
そっちは歪んだ思考ですよ。
ああ。まあ、感じなんですけど、まあ、とにかくそう、評判がいいんで。
うん。
レッド・ザ・ライト・ワン・イン、だっけっていう、現代がついてる映画で。
うん、
まあ、今度、マット・リーブスがね。
うん。
なんだっけ、あれ、クローバーフィールドの監督のマット・リーブス先生が。
うん。
なんか、監督されてリメイクするということで。
お
ー。どう考えても乱暴な映画になりそうな気がするんだけど。
なんか
暴走特急の脚本書いてた人やね。
乱暴や。
乱暴やな。まあ、小規模系の映画に行きたいという人は、
うん。まあ、7月はね、目白押しなんだよね。
超目白押しやね。
超ですよ。
インセプション。
トイストーリーもありやし、インセプションもやし、
で
小規模でゾンビランドやし。
ゾンビランド、ハングオーバー、
プレデター。
プレデターね。なんか、誰や、戦場のピアニストの。エドリアン・ブロディさ、
うん。
なんか CM 見る限りすぐ死にそうやねんけど。
なあ。だって、最後の決めカットというかさ、どこにあの、ポインターが一人にドゥドゥドゥドゥって集まってるって、お前。お前、どんだけプレデターが楽しまんへんかったら生き残られへんねんって感じ。水凶やから。
というかさ、その、ターミネーターと戦い、マータフと戦ったさ、そのプレデターがよ、うん、戦場のピアニスト連れていくってどうよ。
なあ。
なんで、その、なんやろ、ドルフ・ラングレンとかさ。
ええ。バンダム。エクスペンタブル VS プレデターズやから。
そうそうそうそう。で、あれやろ、で、プレデターのそのスーツアクターがエンディングロール見たら、あの、なんか、スタローンとか。
入れ替わり、立ち替わり？
え？っていう。あ、これスタローン対バンダムの映画やったんや、みたいな、ないか。
ないな。いや、でもエクスペンダブルズがさ、10月に公開されるけどさ、絶対敵が弱いっていうか、勝てないやん。
あのメンバーやとな、あれに勝とうと思うとどうなんのやろ。
お前プレデターぜ。
プレデターでないと勝てないよな。
プレデター一人対シュワでトントンやねんから。
何人かいるか。
いるよ。
いるかな。
ぜひエクスペンダブルズ、バーサスプレデターズ。
あ、その企画はいいかもしれんね、でも。
うん。エイリアンはもういらんから。
エイリアンって勝てないの？
うん。
どう考えても。
接近戦に持ち込まれる前に肩をつけてしまえばいいから、ね。うん。
プレデリアンとはなぜか肉弾戦やってたけど。
がっぷり四つで。
がっぷり四つでね。で、核爆弾落ちっていう。
バタリアンか！
あとなんか、すごいムキムキのアクションスター俳優が並ぶ映画ってどうも、これが最初ではなく、うん、ラストアクションヒーローで一応カメオが、スタローンがポスターで出てきたりとか。
ああ、向こう版のポスターね。
そうそうそうそう。
はいはい、はい。
で、バンダムがちょろんと出てきたりとか。
本編に？
本編出てくるんですよ。
あれ、どこやったっけ？
探してみてください。
警察署？
探してみて。
T2 しか思い出せない今。
まあシュワちゃん主演やし。
な。
っていう。
まあいいよ、また今度見よう。
でなんでエクスペンタブルにパンダムがいないねんっていう。
ああまあね。いろいろあるやろけど。他の大運動会の人とかおらんけどさ。まあ7月はいろいろあるので、とりあえず踊るもあるので。
踊るか。
はい。
犯人を全員解放するけれど。解放せなあかんような犯人今までそんなにたくさん捕まえてないでっていう。
なあ。
そんなに長いこと入ってないやろ、刑務所と拘置所っていう。
法律の観点から言いますとって。
うん。はい、小泉京子出てくんのやろ？
うん。伊集院も岡村も。
伊集院と岡村もさすがに出てるやろ。
なあ。
いくらなんでも。
だから映画の感じで言うとあれですよ。ドラゴンボールの邪念場のやつみたいな感じになるよ。
わかりづらい例えやな。
いや、死んだ人みんな出てきてさ。
ああ。
グレートサイヤマンにパンチ一発で殺されるってやつですよ。うん、そういうレベルのね。
で、なんかさっき話してたけど、ピストルね。ピストルがなくなる話やんか、これ。PTU 的な。
うん、で、PTU 的な。
PTU 的な。で、すっごい多分重要な話にかかってくるんやろうと思わせつつ、最後所長が持っていたみたいな。
うん、そんな感じの、
ね。話をさっきしてましたね。ブルースさんはね。
うん、
当たるのか。ぜひ劇場へ。
そこ？まあそんな感じですよ、映画は。
まあ7月はね、とにかく豪華です。
うん。
アリエッティって7月やったっけ
?7 月です。
7月やんな。
ええ。
この分散具合はどういうこと？
分散というか、いや、夏休みやからみんなぶつけてくるね。
ああ。客が、絶対数が増えるやろという客の。
うん。
絶対数か。
で、踊ると、アリエッティ行ってみんな満足するから。あ、満足はしてん。ああ、踊る、なんや、なんやねんって言いながらアリエッティ見てよかったって言って、7月終えるから。
案外インセプションが売れるんじゃないかという。
案外なのか、それはっていう。
どうなんやろ、その、売れそうな感じなんかな、あれって。ようわからんねんけど。
いや、俺の感覚で言うと売れなさそうな感じがする。まあ、アバター売れないって言った人ですからね、私。
世界一売れたもんね。日本一売れて世界一売れたからね。
ねえ。
キャメロンすげえって。 ったよね。
いや、だってもう、今、最近思うのが、その、始まるまでの評判って大事やけどさ、
うん、
結局、始まってみんなどう言うかやからさ。
そうやね。
結局ね。
あと、あの、3D 元年っていうね、あの、唯一、その、なんていうの、他には使えない宣伝を使ったでしょ。
ああ、まあ、アバターがね。
ずるいけど、
うん。
言うても、映画館にとっては嬉しいっていうね。そうそうそう。
3D 見てないの？ IMAX で見てないの？っていう3段階あったから。
せやな。
うん。
2D で見た人は一番悔しい思いをするっていう。
うん。あと 2D で見ると非常に気持ち悪いっていう、ね、映画。
ああ、そうかな。
この間って初めて見た。あの、電気屋で。電気屋でブルーレイやってたけどさ。
うん、
あの、3D で見るとすごく素晴らしかった。あの、ブリーフィングのコーナーがさ。
ああ。
食堂でのブリーフィングみたいな。
ああ
。あっこがめっちゃ映画として気持ち悪い色やった。
ああ、まあ、というか 3D のあの、なんやろ、暗くなるのが逆にいいんかもしれんけど、あの映画の場合。
うん。
あの、メガネの。
うん。明るくてデジタルのテカテカで、
うん、
絵が浮いていると思って。
うん。
あの、飛び出る意味じゃなくて、普通の浮いてる感じの。
はいはいはい。
浅い感じで浮いてるからさ、気持ち悪いと思って。
いや、ガンもやるんかな。なんか、この間、新装版が出ててさ、ガンもの。
出てた、出てた。うん。
うん、で、なんか、ページ数とか、でっかさの割に安くてさ。
うん、700円ぐらいやった。
で、あ、ひょっとして、あの、ジェームズ・キャメロンが作りとか言い出したんかな、やっと、みたいなことを、OB を見てんけど、特にそういう情報はなかったね。
なかったな。
絶賛って書いてあっただけで。
勝手に、そうやね、勝手に言ってただけやから、ね。
まあ、映画化する前に読んでも、十分面白い漫画やとは思うけど。
うん。
絵もすごいしね。
うん、まあちょっと小さくなってるからね。
ああ。
漫画じ、あの、冊子が。
うん。ラストオーダー編の絵とかはもうかなりのもんやからね。
もうゴテゴテやからね。書き込み具合というか。
すごいね。あれとか、漫画の話やけど、上山哲郎とか、乱歩の人。
ああ。
ね、それを映画化しようというんですから。
はい。
ぜひ、そう、すごいもので。また映画界を変えてくださいよっていう。
あと10年かかるけどね。
ハリウッドで日本のコミックを映画化して受けるというね、初めての偉業。ね、あの、キアヌ・リーブスがカウボーイ・ビバップをやるとか言ってるけど、
うん。
あれに負けず。
負けず。
脚本を見たけど500億かかるんだ、母。今、蹴らしてるところだよ、とか、キアヌ・リーブスが言ってたけど。
嘘つけよ。
深いや。
スペースオペラやれる気かっていうね。ほんまに。
いや、てか、キアヌ・リーブスはね、あの漫画好きなはずやねんけど、アニメ。
うん。うん、うん。
で、あのアニメの一番、そのアクション的なポイントって多分、うん、スパイクの蹴りとかパンチやねんけど、
うん。
マトリックスを見る限り、キアヌ・リーブスの蹴りは、正直。
まあ、努力の賜物ですよ。
やっぱ状態フラフラ動くからね。向こうの俳優が突然カンフーやると。
ああ、カンフーになっちゃうと違うからね、また。カーボーイビューアップ。まあ、そんなことでですね。
はい。
エクスペンタブルの10月を迎えるまでにですね。9月でこの知ったかいが語れば3周年迎えてしまいますよ。
あ、そうだよ。
ええ。なんか、つらつらと言ってたら3ヶ月やね、3年。
ああ、どうやってこの、ポッドキャスト始めたのかも覚えてないけど。
あれは、とある人の車の中でふと言い出したってやつですよ。あ、映画の、やるか。
ああ。電車の中で話してる感じのね、をやろうかっていうね。
そうですよ。それが8月でしたよ。2007年の8月の梅田周辺ですよ。
ああ。
覚えてますよ、ちゃんと。
そっか。
ええ。
ああ。
まあ、今で2年9ヶ月で、登録者数が、二つ合わせて2900ぐらいの。
合わせるとね。
うん、合わせるとね。
合わせるとね。もう、もう統一しようよって話だけど。
いや、もう統一せんで。
いいか。とりあえず、本サイトの方が大体登録者数やと思っていただければ。
ええ。
最近では、映画ポッドキャストってね、入れるとね、上から、なんか。
2番、3番。
Google でね。
怖い。怖いよ。
やっぱりね、知ったか映画語り場とポッドキャストって入れたのがいいっていう。その、検索的にはいいっていう。
はい。
戦略勝ちですよね。嘘ですけど。
ごめんなさい。ちょっと考えてました。
あ、考えてた。あ、そう。いやらしいやつ。
だって、ブログ移転するときにちょっと、ポッドキャストって入れとこうと思ってさ。
ああ。まあ、見た目でわかるし。
うん。まあ、そんなことをしたせいでですよ。月々の登録者数を気にしてなかったけど、なんか伸びてるからさ。
うん。
うん。いつもの感じでお送りしたいと思います。
はい。
ということで、まあ、3周年で、っていうか3周年を迎えるにあたって何かやろうかなっていう感じです。
やるんや。
なんかね、昨日今日思いついたぐらいのことやけど。
ああ、もう一人増やすとか。
マジで。まあそんなこんなので何かまたご意見ご要望などございましたら、メール、ツイッター、コメントなどでお送りいただければと思います。
無茶でなければね。3つぐらいポッドキャストを合体させようとか、そういうことでなければ。
3つ合体？
え、他のポッドキャストと
こう、あ、コラボ？
コラボ合体放送するっていう。
まあなんだかんだでコラボというか、他でお邪魔したりすることも最近増えておきましたんでね。
だからスカイプの限界精度を試すっていう10人
通話。おお、それはもう会話が成り立たない。
クロストーク上等っていうのは本当にクロストークラージオになるっていう。
うん、オフラインじゃないとできないそれ。
顔見れないもんな。うん、これ結構ね、間が大変なんですよ。
愚痴るな、愚痴るな。
ここは切ろうか。
編集で間きれいにしてねえから、愚痴るな。
ええ。
ええ、ですので、まあ今、さっき言うてたんが、何やったっけ？オールタイムベストやったっけ？
あ、今までのね、見た、ね、そんなたくさんはないけど、映画の中で。
でもなんか大体言ってる気がするなって、今。
あ、そこは。
うん。
そんなランキングなんやみたいな。今までめっちゃダイハード教えたのにないやんみたいな。そういうランキング。
いや、その下がっていくぐらいじゃないともう無理よ。そこの上は不動ですよ。
あ、そう。
まあね。生放送またやるのもよし。
ああ。生放送ね。
次は寝ないぞ。
嘘や。
放送事故起こしたから。まあそんなこんなに何か、グッズとかは特にないですけど、何かやろうと。
ノベルティね、額を計算したんですけど、絶対無理なんですよ。
インカムがほぼゼロと思っていただければ。
ええ。
なので、まあ、こういう特集もあればなと思いましたら、ご意見いただければと思います。
うん。そんな感じかな。
うん。まあ、そんなことでですね、今回お送りしましたのは、ブルースと、
リンチェです。た。